皆さんはキリスト教世界ではなく日本の一般的な世の中でご先祖様を探っていこうとしたらどうするでしょうか。おそらくお寺の過去帳が頼りになる資料となろうかと思います。その過去帳と言われるものを、菩提寺に行ってご住職に取り出してもらい、それを調べてみる人はごくごく稀でありましょう。普通にはそこまでこだわって追いかけていく人はごく少数だと思います。私たちも祖父の名前は、祖父母の名前は言えても、曽祖父母の名前を全部フルネームでちゃんと言えますかって聞かれていかがでしょうか。なかなか出てこないものであります。相続をめぐりトラブルにななりますと、それをしなければならなくなることもあるようでありますが、そちらの方はどちらかというと、いわゆる戸籍謄本の方からになるでありましょう。話が飛ぶようでありますが、時々キリスト教に対する批判として、お盆やお彼岸などをいたしませんから、どうも先祖を大切にしていないのではないかと言われることを耳にいたします。しかし決してそんなことはありません。私たちは聖書の中に目を向けても、いわば自分たちの祖先先祖のことはとても大切にしていると言ってよいと思います。聖書の中でも、そして現代のユダヤ教の世界でもそうだと思いますが、いわゆる墓参りというものも熱心にしてきているのです。祖先に対する意識の高さ、それが系図というものにも現れているわけです。系図というのはその家族の全てを網羅しているものではありません。今日今読んでいただきましたのも、いわば直系のこの家を継いでった人たちの名前だけで、他の兄弟たちにまで広がることがありません。大家族ですと、子供や孫たちが結婚したりしてですね、またその枝が広がっていくときに、あの人はうちの親戚でどういう人なのという話になりまして、結局はその家系図みたいなものを作って、で、おじいちゃんおばあちゃんあたりから始まってですね、孫の代まであたりを 4、5代こう枝を広げていくようなことになろうかと思います。聖書の中ではそういう枝を広くするというよりは、その中心にこうつながっていく部分を主にケースとして扱ってきています。日本風に言えば、いわゆる本家筋にあたる家のことが記録されていると言えるでしょう。そのケースに名前が載っているということは、ある意味とても栄誉なこととも言えます。なぜならば、不名誉な歴史を人は普通は消し去ろうとするからです。本日は2017年の大降節の第2主日です。本日は新約聖書の一番初めのところに記されております主イエスキリストの系図の御言葉に聞き向き合いたいと思うのです。ただの 名前の羅列のようにしか見えないかもしれません。ここからどういう福音、良い知らせ、グッドニュースを聞き取ることができるのでしょうか。そうですね。なかなか難しいところであります。しかし、その名前を少しずつ調べていって、尋ねていってまいりますと、この名前の羅列でしかなかったものが、たくさんのドラマが、物語が、そこの中に込められているということに気がつかされるのです。しかし、今日のこの系図は、イスラエルの王ダビデ王を中心として、イスラエルの民のいわば負の歴史を赤裸々に表しております。そのことをしっかりと受け止めた上で、それでも巫女の誕生の喜びの歌を歌いなさいと招かれているのです。終わりの方からちょっと目を向けますが、17節に、アブラハムからダビデ、ダビデからバビロン捕囚、バビロン捕囚からキリストまで、三つの区分を分けておりまして、それぞれが14代だとあります。実はこれも一種の語呂合わせ、数字合わせであります。今は学問の世界で習字学っていうのはほとんどもう聞くことがありませんけれども、文章を作ったり言葉を整えていく時の、技術や、そういう能力というんでしょうか、そういうものがやはり研究されたりしてきております。ある枠の中にきれいに収まるように物語を収めたり、今日のところなどは14代と14代、お酒の好きな人は山形に日本酒で美味しい10代というお酒があるんで、そっちの方に頭がいっちゃうかもしれませんけれども、この14代は実はダビデという名前に由来しています。アルファベットで ABCDEFG を 1,2,3,4,5,6,7 と最初から数字を当てていくわけです。日本だとあいうえをいろはにほへとでもいいんです。そうやって数字を順番に当てはめていったときに、ダビデっていうのは3文字出てくるんです。その3文字の数字を足していくと14なんですね。つまり今日のこの主イエスキリストの系図というものを読み解いていく、あるいはその深い意味をこう受け止めていく大切なキーマンがダビデというこの人である。それが見えてくるのです。実はこのイエス・キリストの系図に載っている多くの人たちがありますが、その一人一人を追ってきますと、そこには実に悲惨で悲しい罪の歴史があることに気づかされてまいります。特にダビデの後、そのバビロン捕囚までの14代、この中には歴代の王様が続くのですが、本当に残念な王様が結構いるのです。で、そういう一つ一つを、見ていくのも大変興味深いし、聖書を学ぶ上でぜひやっていきたいところではありますが、今日はこの14代の元になっているダビデに集中して目を向けてまいりましょう。このダビデ、二代目の王様になるのですが、彼は大きな過ち 罪を犯してしまった人でした。私たちはこのダビデについて、イスラエルの歴史上最も偉大な王様として、しかもクリスマスにはそのダビデの子孫として救い主メシアがお生まれになるんだって何度も聞かされております。ダビデというのがどんなに素晴らしい偉大な王であったか、神に愛された王であったか、そのことを思わされるクリスマスではあります。しかしダビデ自身に本当に目を向けてまいりますと、思わず目を背けたくなってしまうような、そういう歩みを彼はしているのです。今日のイエス・キリストの啓示の中の6節に、ダビデはウリアの妻によってソロモンを設けとあります。さらりと流しているようでありますけれども、この一節の中にも大きな事件が含まれているわけです。ウリアの妻によって、ウリアというのは人の名前で、ダビデが王様になった時の忠実な家臣でした。ヘト人という民で、純粋なそのユダヤ人とは言えない家臣です。しかしこのウリアという家臣は本当に忠実で、また誠実な人間で、良い家臣でありました。使える主君であるダビデ王のために、そして自分たち一緒に戦っている戦友である仲間たちのことも大事にしていく人でありました。その家臣ウリアの妻を、ダビデ王は夫が戦線に出ている留守に、王という権力で無理やり我が物となしてしまいました。その不義、その大きな罪を今度は隠蔽するために、話が折れてすみません、隠蔽する、今年の流行語大賞の中で忖度というのが出てきましたね。忖度の後ろに隠蔽っていうのが見えてくるのは私だけでしょうか。忖度してそこに不正がもしあったなら、それを覆い隠す隠蔽がやはりちらちらと見えてくるように思えてなりません。ダビデの場合は隠しているんですが、はっきりとした大きな罪でありまして、これを隠蔽していくために、最終的には夫ウリアを戦場の最前線に送り込み、いかにも敵の手によって撃たれて戦死したかのように見せかける偽装工作をした。偽装工作。そしてさらには未亡人となったかわいそうなバトシェバを、妻を、いかにも憐れみ深い王を装い、自らの妻としていった。大きな罪のもみ消しを使って、自分の株を上げていくという、最悪の罪を犯したダビデでありました。人の命が傷つけられ奪われていきました。そんなダビデがなお王として君臨し、イスラエル史上最 最も偉大な王として名を残すことになったのは一体なぜなんでしょうか。キリストの系図という聖なるお方のいわば全史を表そうとするときに、この罪にまみれたダビデが中心に入ってくるような、ダビデの名前の数字で枠組みがなされるような記述になっているのはなぜなのでしょうか。本来ありえないことではないでしょうか。数えきれない痛みと涙が溢れている系図であり歴史です。その痛みをすべて肩代わりして癒すべく、神の一人子、主イエスはこの地上においでになった。キリスト救い主は、この痛みにあふれている歴史に生きている人々を救うためにおいでになった。ふるいにかけて出来のいい人間、まあ60点以上の及第点を取った人たちを選別するために来たのではなかった。罪の縄目に縛られている人を救う、すなわち解放するために、傷つき果てている人を救うために、神の御子イエス・キリストが私たちと同じ、あの歴史、あの系図に生きた人たちと同じ人となってきてくださった。そして、その罪を許して、その縄目より解放すべく、あがないとなろうとして来られたというのです。何度か申し上げておりますが、あがなうという言葉は、キリスト教独特の言葉、まあ、ユダヤ教ももちろん使いますが、と言ってよいでしょう。一般的に分かりやすく言ったら、償うと言った方がいいでしょう。あまり話を広げてはいけませんが、テレサ・テンという歌い手さんが、償いっていう歌でね、歌っていたの。有線放送でずっと1位だったんです。私、学生の頃それをよく聞いていたもんですから。忘れられません。大きな罪を犯してしまって、でもその償いをしようとする。罪を犯すってのは相手がいるんです。傷んでる人がそこにいるんですね。その人のことを思い、償いをしようとする。別な言い方をすれば、罪の罰を身代わりになって負うということでもあります。聖書の時代は、奴隷制というものがある社会でしたから、例えば戦争捕虜や、あるいは経済的に破綻してしまって、一般の市民から奴隷という身分になることがありました。いわゆる、身売りをするのです。その時、誰かが、いわゆる、あがない金、もう少し分かりやすく言うと、身の代金を出してくれたら、身の代金というと私たちはだいたい誘拐事件のことを思い出しますね。誘拐された時に身の代金を払え、なんていうことになりまして、警察に言うなとか、いつものドラマのやりとりですね。あの身の代金のことを思い起こしますけども、奴隷から自由になるには、いわゆる身の代金、あるいは贖い金を誰かが払ってくれるときに、初めてその人は自由な一市民という身分になることができたのです。このような奴隷制の制度になぞらえて、私たちが罪を犯してしまっていくときに、 罪の奴隷状態に陥ってしまった人を救うために、神の御子イエス・キリストは人となって、その命を身の代金として差し出して、信じる者を救おうとされたわけです。神の一人子イエス・キリストが、私たちの痛みを、罪を身代わりになって負ってくださることを私たちは何度も学びます。しかし、肩代わりしてくれたとは言いながら、実際の私たちの痛みは和らげられたでしょうか。愛も変わらず、悶々として苦しみ続けてきているところがなかったでしょうか。しかしそれは、罪がなくなったのかどうかを、こちら側が、自分が納得するかどうか、私の感覚、自分の認識として、それを獲得しようとしているからではないでしょうか。実は、こちら側の問題ではなく、あちら側の問題として、あちら側に決断してもらうほかないのです。神様のこと、イエス様のことをあちら側、あちら側などとは、まことに不敬の至りでありますが。でも、こちら側はどうにも変わりようがないのです。あちら側の問題として、あなたの負債額はゼロになりましたと、一方的に宣言されるのです。私たちはいつも自分の抱えている在籍感を実は問題にしているのです。よろしいですか皆さん。自分の胸に手を当ててよーく振り返って考えてみてください。在籍感というのは浮き沈みします。少しいいことをしたかなと思うときにはその在籍感は軽くなって楽になります。しかし、かつての最悪の罪の出来事が話題になって出てきたり、あるいはそういう場所にまた戻っていくような時に、私たちはまたずーんと重い在籍感をで押しつぶされそうになってしまいます。在籍感は浮き沈みしていくものです。私たちは罪そのものよりも、その在籍感を何とかしたいのではないでしょうか。そのことを冷静に振り返って考えてみるならば、私たちの罪のが山積みになっていたもの、まあよく借金に例えられますが、それが全部なくなり、ゼロが記されているだけになっているのを、私たちはこの在籍感の浮き沈みのことと別なこととしてどうやって知ることができるのでしょうか。もっぱらこの在籍感の方にばっかり気を取られて、心がそっちにばっかり向いていってしまうような私たちが、罪そのものが本当にどうなっているんだ。というところをどうやって私たちは本当に知ることができるんだろうか。それは許されているからこそ味わうことができている恵みをしっかりと見出し受け止めることであります。自分で自分を裁くことばかりをしているのではなくて、そんな自分なのに、それでも与えられている恵みを、あれもこれもと見出し、しっかりと受け止めることであります。そこには、何度となく情けない自分を悔い改めることも伴っているでしょう。そして、御言葉の前に立たせられて、自分で自分の在籍感をどうにかしようとすることを放棄して、許しの宣言をただただ聞いて、 恵みを数える歩みへと踏み出していくのです。この主イエスキリストの系図にあふれかえっているたくさんの痛みを聖書を学べば学ぶほど知るほどに、そして自分自身の人生の足跡を振り返り、そこにあるたくさんの痛みと悲しみと涙をぶり返すごとくに知れば知るほどに、それを自分で何とかしようとせずに委ねる道があることを知らされ、決意を持って委ねるのです。私たちは小さな赤子、赤ちゃんを、が生まれてきて、その抱っこするようなことがあるときに、あの赤ちゃんたちの手の小ささに私たちは何とも言えないこの思いを抱くと思うのです。主イエスも本当に人の子として赤ちゃんとしてお生まれになった。ちっちゃなちっちゃな手であったでしょう。しかしその手はこの系図の中にあふれかえっている涙と痛みをしっかりと受け止める手でありました。現代に生きる私たちが、もう本当に辛くて悲しくて振り返ることも、関わったその地に行くことさえももうできなくなるような、そんな痛みと悲しみと罪のすべてを、あの手の中に受け止めてくださっていくのです。やがてそこに釘が打たれて、私たちのその罪が、あの血、そこから滴り落ち流されてくる血とともに、洗い清められていくのであります。私たちは、礼拝の旅ごとに祝祷を持って罪の許しの宣言を御言葉とともにいただき、アーメン、誠にしかり、本当にその通りですと答えて立ち上がるのです。クリスマスまで普段の悔い改めをしつつ、恵みを一つまた一つと数えていく歩みへと、ここから押し出されようとしています。勇気を持って立ち上がろうではありませんか。